それで、そういったことをまず知った上でですね、この37編の最初のところを見たら、悪事を行う者のことで、苛立つなということが最初に書いてあってですね、不正を行う者、悪事を行う者、みんな同じですね。そういうものはみんな消えていくと。どんなに悪事を行って栄えているというかって消えていくんだと。草のように。これはこのパレスチナではですね、草のようにってよく例えが出てきますよね。花が咲いて草があってもですね、またとくまに枯れるというようなことが、実際にこの気象の状態で日本ではですね、草がまたとくまに枯れたりしないわけです。もう年がら年中ですね、冬になってもまだたくさん雑草生えているわけです。ですから、まあ、そういうことで、草のようにまたたく枯れるというのは、こういうパレスチナの方ではですね、雨季から乾季に入る頃ですね。雨季っていうのは、こういう地方では冬の間ですね。それから、まあ、春から秋にかけて全く降らなくなるわけですけど、そういう時に、水も降る、雨も降らないと。で、乾燥した暑い空気が南の方から吹いてくると、たちまち枯れていくというですね。まあ、そういうことで緑茂っていたものも、ドライフラワーようにみんな次々枯れ草になっていくという、まあ、そういうことがあったから聖書ではよくこういうふうに出てくるわけなんですね。で、こういうふうに、どんなに茂ってあってもすぐにみんな枯れてしまう。非常に、茎が太くなって茂ったアザミのようなものも寒気に入るとたちまち枯れて、ドライフラワーみたいになってしまうという、まあ、そういうようなことなんですね。それと、この主に信頼する、主に委ねる、主に任せる、そういう方向とですね、主に背いて、生きて考えてする人たちを非常に対照的にしてやるわけですね。3節も4節、5節、これ全部そういうことです。主に信頼して主に委ねていくならば、必ずこのようにその後にあるように光のように、真昼の光のように神様がですね、輝かしてくださる。裁きを昼のように輝かしてくださる。あなたの正しさを光のようにっていうことでありますが、従っていくと神様の正しさを受け取ってですね、そして輝くという、まあ、そういう意味合いで言っているわけですね。片方は枯れていく、まあ、こういうふうに、枯れていくっていうのはイエスがブドウの木の例えでも言われたように、私につながっていないものは枯れると、枯れてそして、捨てられて焼かれるといった表現がありますが、まあ、こういうようなことが、まあ、ずっとイエスのブドウの例えのずっと前からやはりあるわけですね。そういうことで、ここの2つの道がですね、悪事を図って不正を考えて、この世でいろいろ一時的な富や権力を得ても必ず枯れと。で、枯れない道をですね、だから強調して、この後の方、7節以降はですね、だからこそ非常に大きな分かれ目なので、私たちはこの世の現実をいろいろ見よったら、うっかりそちらに引っ張り込まれるので、沈黙して主に向かわなければいけないと。この世で待ち焦がれよなんていうのはちょっと、あんまり美的とは言えない訳を使っていますので、一般的にはこの待ち望めなんですね。まあ、こういう訳をあんまり感じが良くないと思いますが、私たち待ち焦がれたら、私たち生まれて一度も使ったことはないしですね、こういうふうな文章に書いたことはないですね。神様待ち焦がれましたなんてですね、誰かはそんなものほとんど見たことはないと思います。で、まあ、こういう死というのは、役をする人の五感というか感覚が時々ですね、こういうふうに、なぜこんな役をわざわざつけたのかなということはしばしばあります。で、待ち望めと。ということなんですね。だから例えば口語訳でも今言ったように耐え忍んで死を待ち望め、新海訳でも単に耐え忍んで死を待てというふうに普通の言葉を使っているわけですね。まあ、これはこういうふうな意味の言葉ですので、英語訳でも Wait for the Lord ですね、 to act. Be patient. 忍耐強かれ。And wait for the Lord to act.、うん、主がアクト。行動してくださるのを待ち望め。まあ、そういうことですね。Wait patiently for him. まあ、そういうことですね。忍耐強く待ち望みなさい。希望を持って待ち望めと。そうしたらですね、どうなるかと、待ち望んだらですね、たとえ、いろいろな状況で困難があっても、その人こそ血を受け継んで、神様の約束のものを受け継ぐものになると。そして、さっき言った新約聖のつながりはどうなるのかというところですね。それが、まあ、この11の言葉。この11は、まあ、いろんな家庭集会で詩編もあちこち学んだから何度も繰り返し言ったんですけど、今度の命の泉も書いたように、ここの言葉は本来ですね、圧迫されたという言葉の意味なんですね。ですから、単に貧しいという金銭的な問題だけを言っているのではないわけです。で、貧しい人は当然圧迫されているわけですね。で、まあ、そういうようなことでですね、貧しいという意味でももちろん使われるわけですけども、何らかの意味で、苦しめられている、圧迫されていると、苦しんでいる人たち、そういう人がかえって血を受け継ぐんだというんですね。弱い立場に置かれている人、それがこのようなあらゆる不正や武力や権力がある人と違ってですね、まあ、普通はそんな人はまあ揉み出されてしまうと思うのにですね、かえってそういう人が受け継いでいると。貧しい人、圧迫された人、苦しんでいる人、これは英語訳でも私が書いていろいろに訳されている言葉です。で、これがですね、圧迫されても耐えているということでですね、仕返しをしできない、できないししない。だから、そういうことはですね、ある意味で柔和というようにも訳し得るというところがあったんですね、このヘブライ語は。それで、このギリシャ語訳がプライウスっていうですね、プライスというギリシャ語、多くは柔和というふうに訳されるギリシャ語で、72訳のギリシャ語でここを訳したわけなんです。本来は、まあ、柔和、優しいというのとはまるで違うんですね。圧迫された苦しい、貧しいという意味。と柔和な人と全然意味が違うわけです、ね、あの人は貧しい苦しんでる人だっていうこと、あの人は柔和な人だと全く違いますよね。ところが今言ったように耐え忍んでやり返さないという、黙っと耐えてる神を待ちの、これは柔和ということ、このある側面を表しているということで、たまたま72役がそういうふうにこうプライスということでしたものだから、その72役を新約聖書はしばしば参照したり引用したわけです。ですから、ここのところを引用したのは新約聖書でどうなったかっていうと、これが非常に有名なところで、マタイの福音書の最初に出てくるわけですね。新約聖書の三条の教えのところ、ね、一番最初に出てくる五章のところで出てくるわけです。五章の五節、これは今言ったような経緯で72訳のこの詩編の37の11がここに引用されたために、柔和と72訳は柔和と訳の柔和という言葉を持ったギリシャ語に訳したものだからそう訳されてきた。だけど本来はですね、その人たちは血を受け継ぐ、こう受け継ぐとありますが、血を継ぐ、本来は優しい庭とは全く意味は、そういう意味はなかったわけなんです。この文脈から見てわかりますね、今日の詩編。悪事、悪いことをするさまざまな人によって苦しめられ、圧迫され、搾取されている。そういう人、非常に弱いような立場の人がかえって血を継ぐということだったんです。苦しんでいる人は。で、なぜこのマタイの福音書が出てきたのかというとですね、これは、この非常に有名なところなんで、このまま見たら、ちょっと帽子のところ見たらですね、心の貧しい、何もない、持ってない、ルカでほんま貧しいとなってくる、悲しむ人、それから6節も上乾く人、 って7から憐れみ深い心の清い平和ですね、行動的な徳目的な点に見られているわけです。で3、4、5、一番この基本になるわけですね。何も持ってない人、苦しめられ持ってない人で、その中に徳目のような優しそうな人は幸いであるっていうのが出ても、ちょっとこれ不可解なところあるわけですね。それでこの5節を抜いたらですね、いくらになるかというと3、4、1、2、3、4、5、6、7と10節までちょうど7つになるわけです。一種の特別な感情的なことですね。3節、4節、5節を抜いて6、7、8、9、10と。だから7つっていうのは、ああ幸いだっていうのは7つという祝福された数に結びつけて、本来は一番最初はどうも7つやったと。で悲しむや貧しいと、それと同じのことは旧約聖書にあるということで、非常に早い段階でこの5節がですね、一種の参照としてここに入れられたという可能性が、まあ、ちょっと高いわけなんですね。だから本来の意味はそう、同じ意味だったと、圧迫されたという意味ですね、この詩編の37、そういうことですね。だけど圧迫されているのをじっと耐え忍んでるから、まあ、これは柔和ということにも応用してるんだけど、それを単に優しい物事をする人は幸いだ、氷結という意味で本来はなかったということなんですね。またこの30の水分では貧しい人、ここ貧しい人、何もない人、悲しんで非常に追い詰められている人、正しいことがどうしてもできないという意味が乾いていると。で、命の水にもまた書いてあったんですが、そしたら九州のある人がですね、その方は命の水を送ったら、毎回、感想を書いてこられる。たまたまその人は不思議なことに、去年私が九州行った時に横の席でご飯食べたんですけど、その人は京都の高槻の集会にですね、2年ぐらい前からホームページを見て、那須さんの入ってきた私の大学の科学科の時代の同級生、その職場での上司だったんですね。その職場での上司がですね、去年そういうことを言われて、私もねえと思ったんですけど、高槻の新山さんという人ですけど、かつての上司が福岡に行って、この人は吉村さんという人はあんたの方の同級だろうって言われたということですね。意外な人だったわけです。でその上司にあたる人が毎回ですね、ファッと書いてくる。その人が私が命の水が届いたその直前かこの頃にですね、ちょうどなんか NHK の教育なんかでカトリックの神父の本やいろいろ書いてるある人がですね、ちょうど同じことを言ってたと聞いたばかりだったから、不思議な一応、ね、とても驚いたとかでですね、わざわざ書いてきてありましたが、そのことは以前これもずっと前から指摘されていることなんですね。まあ、そういうふうに、だけど一辺この庭はプライスというイギリス語に訳されたものだから、もう新約聖書だけ読む場合には、あ、ここは庭なんだというふうに、固まった意味でずっと捉えてきた傾向がありますが、本来この説は清潔欲というのはですね、そういうギリシャ語訳あるいは旧約聖書を両方知って、少し深く調べると大概そういうことが書いてわかることなんですね。でそういうふうにこの37節のこのところはですね、このマタイの福音書の一番有名な三条のこの説教と言われて、三条の教えと言われるところの背後にあるところなんですね。圧迫されどんなに苦しめられてもかえって死を受け継ぐというのは神の祝福のもの、私たちにとっては神の国を受け継いでいくんだと。それが、この「これもまた命の水」に書いたし、今度静岡で、そういうようなことをいろいろ話し、もっと詳しく話をしたんですが、小さきものが祝福、この小さきものっていうのはですね、毎月のようにも含めてですね、過去の罪を自覚するとか、あるいは圧迫されているとか、貧しいとかですね、大事なものを奪い取られて本当に悲しみに死んでいる、そういう小さなものがかえってですね、大事なものを受け継ぐんだと。そういうふうにしてですね、この16節でも主に従う人はですね、持っているもの、 もしもの権力にしても能力にしても土地にしても本当に小さくても主に逆らうような悪しき人、権力ある人がいくら富を持っていても主の従っているならば非常に小さきものがそこに祝福されていくという、まあ、そういうことですね。で、まあ、12節、17、8節ですね。この木っていうのも、まあ、この神教ではだけがこういう木とかいうふうな訳をつけておるわけです。木とかいうふうなことも今時どうもですね、木なしなんていうようなことあんまり使わないですね。これはタミームって言ってですね、まったきというわけなんですね。本来は、まあ、全く人っていうとどういうことか分かりにくいからというんで、無垢とかしたみたいですが、これは神様に心、幼子の心で全面的に従おうとする、まあ、そういうところは全く人というようなことですね。そしてそういう人が私業を持つと、さっきのようにですね、私業を任されると決意でいくというわけです。で、死に逆らっていくならば必ず滅びと、まあ、これは何度もこのようにですね繰り返し繰り返し言われて、今日の国の最後神に祝福を受けた人は死を受け継いでいくんだと。ですから今日のところでは神の祝福死を受け継ぐっていうのはですね9節と11節と22、9、10、22と3度さまざまな表現ですね。主に望みを置く人、貧しい人、あるいは何らかの意味で苦しんでいる、圧迫された人たち、そして、神の祝福を受けた人という言い方ですね。そのようなものこそが消え去らないで地を受け継いでいる、神様の約束の地を受け継いでいると、こういうことは聖書でなければなかなかどうもこの世ではですね、どうも権力者や金持ちやそのごまかす人たちが何か受け継いでいくんじゃないのかとかですね、なんとなくその方にもうマスコミから何か何までそんなことを言ってるんだからそういうふうに思いがちなんですね。ですけど、まあ、こういうふうに2000何百年も前、1500年もあるいはもっと前かもしれませんが、そういう時代に書かれたものはですね、この基本原則って非常に徹底して書いてあるんですよね。こういうところがあるからどんな時代になっても、あ、ここには本当に光があると、この聖書が指し示す道っていうのはですね、そういうことをどんな時代でもそういうふうに書いて、まさにですね、圧迫された人、苦しむ人たちがその進化を知らされて神の国を受け継いできて伝えてきたわけですよね。まあ、そういうことで、マタイの福音書の非常に有名な貧しき者、心貧しき者の幸いだ、ああ幸い、悲しき者の幸いだ、圧迫された乳和、圧迫されてる意味での乳和の者の幸いだというのは、こういうふうな背景を持って生まれたわけですね。イエスが言われたことは本当にたくさんですね、旧約聖書からすでに泉があって、そこから流れ出していると。それすべてイエスは完全な形で、自らもそれを実行して体現してしたということですが、その源流というのは確かに旧約聖書から湧き出ているわけなんですね。まあ、そういうことをですね、この背景を読みして初めてですね、分かってくる。ずっと前から流れてきたものなんです。ということは、ほんの一部の質が分からない。それをイエスは完全なものとしてさらに高めて、そして全世界にそれを知らせる。それがイエス・キリスト様だったんですね。新約を分かるために旧約は必要だってよく言われますが、そういうこういうふうに考えたらこれも当たり前のことになってくるんですね。その大きな流れ、神様のご計画、流れを知るためにはどうしてもこの旧約というものがなければならないということですね。そういうことが分かります。はい、それでは今日はそこまでしておきます。